トライロラジオ、皆さんこんにちは、野戸真美子です。この番組はですね、現在放送中の話題のアニメ空をフューチャーしたラジオ番組です。帰ってまいりました。皆様ご無沙汰でございます。5月から今回ですね、5月に入ったということでパーソナリティが変わりました。5月は四方祭り役を演じる、私野戸真美子がお送りします。一人にまたなってしまったのですね、非常に寂しい。なんかね、一人っていうのはとってもとっても久しぶりなので、何をお話ししていこうかなと思ってるんですが、空も放送が始まり約一月経ったので、ご覧になれる皆さんは、放送の方を見てくださってると思うんですけれども、結構ですねアフレコの方は進んでおりましてですね、私も楽しみながら放送の方をですね、見ているんですけれども、はい、2月にやっていたスペシャル版以来なので、なんか今回はコーナーもできたりしていて、心理テストの方は引き続きですよね。だからなんか今月、またお話しできるのがとてもとても楽しみです。はい、それじゃあそろそろ行ってみましょう。空色ラジオ、最後までよろしくお願いします。この番組はバンダイビジュアルランティスの提供でお送りします。空色ラジオ、改めましてこんにちは、野戸真美子です。今回からパーソナリティがバトンタッチして始まった空色ラジオですが、まずは現在放送中のアニメ空のお話をしていきたいと思います。そうですね、今ちょうど5月なので5話ぐらいまで、まあちょっとタイムラグがあったりするかと思うんですけれども、今ね5話までをちょっと振り返ってたんですけど、まあ祭りがヨリトと出会ってマナちゃんと出会って、でちょうど5話がこよりちゃんと出会う回ですね。ここら辺まではとってもね、いいの、平和なの。だからってこの先何が起こるとは言えないのが残念なとこなんですけども、なんかね、私空この作品をやっててすごく思うんですけど、なんていうのかな、実写の映画とかみたいな空気感だなと思って、決してなんかここら辺までってこう激しい動きがあるわけじゃないと思うんですね。こうもちろんタイトルにもなってるこの空の描写だったり、あんまりセリフも多くない、作品的に多くないと思うんですけど、その分景色が見せてたり間が見せてたりっていう、空間を見せるっていうのがすごくあるなと思っていて、まあその中で、これからどうなっていくのとか、これはどうつながっていくのっていう、こう謎解きみたいな伏線っていうのもいっぱい散らばってるとは思うんですけれども、私はまつりちゃんっていう役を演じてて、すごくこう不思議な気持ちになるんですよね。なんで不思議かっていうと、まつりちゃんってまあ人間ではないんですけれども、とってもひょうひょうとしていて、ヨリトと出会ってまあ距離が縮まっていってっていうのが1話2話だと思うんですけど、なんかねすごく自然体にこう生きてるなっていうのを感じて、だから毎回あ、どう演じていこうって、その分なんか相手役の方からもらうセリフで結構自分がこうしようと思っていたお芝居っていうのが全く変わってしまったりとかもするんですけど、それがすごく楽しいんですね。だから何もある意味で決めていかない、即興即興のお芝居ができる作品だなっていうのはすごく感じてて、まあその中で5話なんていうのは特に 水野さん家をピンポンダッシュしたり、まあ、小百合ちゃんがお家に忍び込んできて初めて小百合ちゃんと会うんですけれども、なんか急にというかすんなり打ち解けたりっていう、なんかここまでの話数はね、本当に皆さん安心して見れますよ。
はい、アニメお見逃しなく。はい、ではここでですね、番組に届いたお便りをご紹介したいと思います。嬉しいな。
まず1枚目、ラジオネーム戦慄の競争曲さんからいただきました。ありがとうございます。アニメで祭りが不老長寿で何百年生きていることが判明しましたが、もし祭りのように特殊な体質を持っているとしたら、どんな特殊な体質を持ってみたいですか？また今後の放送も楽しみにしています。ではでは、といただきました。ありがとうございます。特殊な体質か、そうですね、私不老長寿はね、ちょっとパスしたい。不老長寿はちょっとね、生きていく自信がないのでパスしたいんですけども、自分がね持ってみたい、体質、あのね、水の中でもね、こう呼吸とかしてみたい。なんていうの、こうなんか水の中で呼吸するとか、空を飛べるとか、月並みかもしれないけど、なんかね、こうね、地を這うだけは嫌だなって思うの。そう、なんかそういうね、広がりがある体質だったらいいなって思いますかね。これぐらいかな。あとなんだろう、あと食べても太らないとか。それ超欲しい、超欲しかったりします。はい、
続いてはラジオネーム弱小問題さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。
どうもこんにちは。トマト視力を広める方法を考えました。
おお、
それはお笑い芸人さんの力を借りることです。例えばパッションやらさんの、みんな今日の朝ごはんは何食べてきたかな、
やべ、ここにいてないんだろうな全然、
に続く、そうだねプロテインだねの部分を、そうだねトマトシルコだねに変えてもらったり、田村健二さんの体にトマトシルコ最高と書いてもらうのです。これできっとトマトシルコが口コミで広がり、やがては大人気になると思います。それではまた。
そっか、なるほどね、芸人さんの力を借りるっちゅうのはとってもいいですね。じゃあ芸人さんにまずこの空を見ていただかねばならんですね。でトマトシルクを知っていただかねばならんですね。
なるほどね、やっぱテレビの影響力って強いもんね、芸人さんとかね。
続いて、ラジオネームターターさんからいただきました。ありがとうございます。
自分もトマトシルコであいうえお作文を考えてみましたよ。あ、3回目の放送であいうえお作文をしたんですね。なるほどなるほど。じゃあこのターターさんが作ってくれたあいうえお作文を紹介したいと思います。まずと、トンビがタカを産んだ時に、ま、マントヒヒの背中に乗った、と、とんでも社長が、し、芯までほっこり、る、ルー大芝もびっくり、こ、これが噂のトマトシルコ。
あー、なるほどね。トマトシルコのあいうえお作文か。
ルーさんは、ルー大芝知ってますよ。ルー大芝知らないとか言ったら殴られそう。大丈夫、東国原知事もわかる。
うん、わかるわかる。
なるほどね。あー、こういうのやってたんだ、あいうえお作文。面白い。トマトシルコで作るんですね。なるほどね。あー、そっか、私もできるかな。あ、でもダメだ。
ダメダメ、即興性がないからダメダメダメダメ。お、時間ね、お、時間、お、時間、いや、大丈夫、ちょっと考えとく、今度までに考えときます。はい、どうもターターさん、ありがとうございました。たくさんのお便りありがとうございます。番組でですね、リスナーの皆さんからのお便りを募集しています。作品の感想から私に聞いてみたいことまで何でも待っています。送ってください。それではここで一曲聴いていただきましょう。5月23日発売、テレビアニメ空エンディングテーマ、セイさんでメロンメロディ。
ジオ。
アタックオブトマトシルコ。
私が空で演じる四方まつりちゃんの好物はトマトシルコという飲み物。このコーナーはですね、まつりちゃんの大好きなトマトシルコを紹介しつつ、どうにかしてトマトシルコを世の中に広めていこうというコーナーです。今現物がありますけれどもですね、先月のパーソナリティ清水愛ちゃんと本田陽子ちゃんはトマトシルコはどんなものなのか、実際に作ってみたり何を入れたら美味しくなるかを研究したりしたらしいです。で、これがその物です ね, ここね、はい。そして現在のこのコーナーではですね、トマトシルコの CM を作ろうというテーマでお送りしていきたいと思います。今ここに例のトマトシルコがありますが、なんかちょっと匂ってる。すごい今ね、パンって置いたの。いや、トマトが嫌いなわけじゃないんですよ。でもね、これ色が悪い。私ね、今日スタジオに入ってきた時に、まあ今ペットボトルに入ってたんですけどね、このトマトシルコ。ちょうどディレクターさんの目の前に置いてあったから、ディレクターさんが飲んでる、なんか自家製ドリンクだと思ったの。まあでもひどい色してるな、これ、と思って。すごい、あ、超健康に気を使ってるんだなって。なんかドロッとしたココアみたいですよね。ね、まさか自分が飲む羽目になろうとは。ちょっと飲んでみる。ちょっとだけ味見してみますね。じゃあいただきます。嫌いこれ。あんま好きじゃない。ついとか言っていいの？言っちゃダメよね。これ私 CM しなきゃいけないんだからね。自分の役ですか？そう、まつりちゃん好きなんだからこれ。これ一緒にしてもいいもの？トマトとあずきっちゅうもんは。わー。なんか、なんとも形容しがたいけど、これハマるのかな？いや、冷たいと飲めると思う。氷で。でも、実際あったかいんですもんね。いや、嘘。美味しいよ。美味しいよ。はい。ですね、それで、前回まででトマトシルコのキャッチコピーは、何？赤いシリーズ最新作、赤い衝撃オブトマトシルコに決定しました。そして、このキャッチコピーをもとに CM を作るのですが、CM にはですね、トマトシルコを美味しく見せるシチュエーションが必要です。まあ、CM ってね、大事よね、シチュエーションね。はい。というわけで、今回は CM のシチュエーションをいろいろ考えてみようと思います。ちょっとゲーム仕立て、これ。はい。それでですね、今目の前にはですね、カードが何枚か用意されていますが、そのカードにはトマトシルコを美味しく飲めるシチュエーションが書かれています。今からこのカードを、これらのカードを引き、そのシチュエーションを私が演じます。どのシチュエーションがトマトシルコを美味しく見せられるのでしょうかというゲームなんだけど、難しいよ、これ。即興のお芝居でしょ？いやー、私即興苦手なんですよね。超ダメなんですけど、どうしよっかなー。まあ一回ものは楽しいですね。やってみよう。はい、カードを引きますよ。これにするよ。はい、ちょっと読んでみますね。どういうシチュエーションかと言いますと、何？マミちゃんはピッカピカの小学1年生。そして今は給食の時間。しかしマミちゃんには苦手なものが。そう、マミちゃんは牛乳が飲めないのです。そんな時でもトマトシルコがあれば大丈夫みたいなシチュエーション。アバウトだなこれを即興でやれと。はあ、しかも1年生。私あんまりちっちゃい子の役ないんだけど大丈夫かしらね。まあでもね、これをいかにうまくやるかっていうことがね、この強いてはトマトシルコの普及につながるわけですからね。いい CM にしたいと思います。じゃあまずとりあえずやってみる。いきますよ。わかった。よし、では参ります。牛乳飲まないと大きくなれませんよ。
大丈夫、マミちゃんにはこれがあるからね先生。
シリーズ最新作、赤い衝撃オブトマトシルコ。これさえ飲めば誰でも大人よ。
いやー、マジでうさんくさくない。 大丈夫？あ、最初にはね、先生と、あ、よかった、みんな優しい、ここの人たち、OK が出てる。ちょっとね、考えたの。先生に言われて、まみちゃんが飲むと、大人になっちゃうの。で、ここにキャッチコピーを入れる。ダメ？ダメ？大丈夫？こんな感じでいいの？これどうかな？広まるかな？もう一回やってみようか。難しいな、これ。はい、じゃあね、次、これ。CM ってね、難しいよね。こんな短い世界で。続いてのシチュエーションはですね、大量の出血を伴う、瀕死の重傷を負って、緊急病院に担ぎ込まれた、のとさん。しかし、病院中の輸血用血液を使い切っても、まだ血液が足りません。でも、そんな時にもトマトシルコがあれば大丈夫みたいなシチュエーション。難しいっちゅうね。こんな難しいっちゅうね。ていうかさ、これ、即興もそうですけど、一人何役もやんないといけないっていう難しさもありませんかね。ね、どうしたらいいの？あー、もうこのキャッチコピー使ってでしょ？このシチュエーションでしょ？あー、やべえな。わかった。よし！いきますよ。じゃあもう一回、やってみましょう。この子は、もう助からない。ここまでなのか。トマトシルコ。トマトシルコ？そうか、その手があったか。さあ、これを飲むんだ、のと。ちょっと待って、アフレコより緊張するから全然。もう、いかに私のこの芸の狭さが露呈されるかっていうことですよ。キャー！はい。まあ、こんなもんで許してもらえますか？はい。というわけでですね、今日はトマトシルクが美味しく見えるシチュエーションをいろいろ考えてみました。もう無理くりです。申し訳ないです。はい。今日紹介したシチュエーションを参考にして、どうやら CM も作るらしいですよ。現在ですね、このコーナーではですね、トマトシルクの CM をこうやって作っていこうとしていますが、それ以外にもリスナーの皆さんから、こうやったら広まるんじゃないかっていう宣伝のアイディアをね、募集しています。いっぱいいっぱい送ってきてください。みんなで広めていきましょう。はい。以上、アタックオブトマトシルコのコーナーでした。空色ラジオ、空色の手紙。このコーナーはですね、空の出演声優から送られてきた手紙を紹介するコーナーです。でも送られてくるのは普通の手紙ではありません。送られてくるのは心理テストの手紙です。これはスペシャルバージョンでもやったあれですよね、コーナーですよね。はい、ですね、ルール説明です。毎回事前に空の出演声優さんに心理テストの問題をいくつか渡し、その中でパーソナリティに答えてほしい心理テストを一つ選んでもらいます。そしてその心理テストを手紙を添えて出してもらいます。手紙を読むような感じで番組に出ていない出演声優さんとコミュニケーションを取っていきたいと思います。あの、2月のスペシャルバージョンを聞いてくださった方はわかると思うんですけど、結構当たってると思うの、この心理テストって。なので私もちょっとドキドキしつつもとても楽しみにしてきましたが、今回はですね、先月のパーソナリティ石月真奈役の本田陽子ちゃんからの手紙と心理テストをいただいています。じゃあまずは陽子ちゃんから手紙のメッセージ、こちらを先に紹介したいと思います。なになに？のとさんへ、キャララジオの時はお世話になりました。絵文字。トマトシルコは美味しかったですか？愛さんと私で作ったキャッチコピーで素敵な CM 作りよろしくお願いします。さてさて、今回ものとさんへの心理テストを選びましたよ。私の答えは2番でした。結構当たってるかも。それでは引き続きラジオ頑張ってください。本田陽子より。
かわいいのよ、こちゃん。文字初めて見たんだけど、絵文字もかわいいし。でもね、よこちゃん、トマトシルコは私は美味しくなかったですね。はい。それで、愛ちゃんと私で作ったキャッチコピーで素敵な CM 作りよろしくお願いします。これもうちょっと微妙かもしれないけれども、愛あるお手紙ありがとうございました。それじゃあ早速、ようこちゃんが選んでくれた心理テスト、答えていきたいと思いますが、まずは問題はこちらですね。こちらラジオネームこよりんぐさんからいただきましたよ。はい、ではでは紹介します。あなたはとあるテストの受験をしています。昨日しっかり勉強したおかげであっという間に全て解き終わり、時間が余ってしまいました。さてあなたは残った時間をどのようにして過ごしますか？ A、回答用紙の裏に落書き。 B、 考え事をする。 C、 寝る。 D、 答えの見直し。はい、この4つだって。聞いてくれてるみんなも考えた？ちなみに横ちゃんが2番の考え事をするだったんだね。私はね、A の落書きはないな。答え、D の答えの見直しもないな。私は寝ます。真っ先に、これに目が止まりました。寝ますね。はい。あんまりね、結構、パツパツでやってたんで、このテストの時に寝る余裕みたいなのは今までなかったんですけど、もしそんな素晴らしいことがあったら、速攻寝ますね。はい。私は C です。さあ、じゃあ答え合わせしちゃっていいのかな。はい、この心理テストではあなたの自由度がわかります。
ほ
ー、まずね、 A、 回答用紙の裏に落書きを選んだ人、この人は、あなたは自由度が高いタイプです。その自由度の高さゆえの性格か、時々人から疎まれることがあるようです。時には自分を抑えて周りに合わせるようにしましょう。なるほどなるほど。次、 B、 これ陽子ちゃんも選んだ B ですね。 B は考え事をする。これを選んだあなたは自由度が低いタイプです。休日にもかかわらず家でゴロゴロしていることが多くありませんか？友達ともっと積極的に遊んでみては。ほう、なるほど、陽子ちゃん当たってたんだ。続いて C、 寝る。きたきた。なになに？あなたは最も自由度が高いタイプです。普段から友達と群れて遊んでいるあなたは何でもがむしゃらにやってしまう傾向があるようです。無理をせず頑張りすぎないことが大切です。
へえ、なるほどね。
まあいいよ、これ後に回そう。次、 D、 答えの見直し。これを選んだあなたは最も自由度が低いタイプです。まだ実家暮らしで門限などもあるのではないでしょうか。しっかり親離れをして独立しないと周りに迷惑をかけてしまいますよ。なるほど。みんなどう？当たってました？私はね、最も自由度が高いタイプっていうのはね、これはとっても当たってると思う。なんかね、怒られるぐらい高いんですよ。親しい友達とかに、お前はそんな野放しだって、すっごい、もっとね、なんかこう考えろって怒られる、親しい子から。それぐらいね、結構ね、わが道タイプなんですけど、あんまりね、友達と群れて遊ぶこと少ないですね。わりかし、狭く深くみたいな感じが好きなので、それはまあないんですけど、まあでも何でもがむしゃらに、まあね、こう力の抜きどころがわからないんですよね。0100みたいなところがあって、まあね、無理しちゃうのかな？どうなんだろうね。まあでもそれがきっと好きなんでしょうけどね。はい、当たってる。高いと思う。はあ、面白かった。皆さんどうでしたかね、当たってましたかね。はい、このコーナーはですね、空の出演声優さんからの心理テストの手紙を紹介します。リスナーの皆さんからも答えてほしい心理テストの問題を募集していますので、面白いのがあったら送ってきてくださいね。以上、空色の手紙のコーナーでした。
空色ラジオ、空の掲示板。
はい、この時間はですね、空に関する最新情報を紹介していきたいと思うのですが、ここで
毎度おなじみのランチスキトでございます。どうもどうもどうもどうもどうも、のとさん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのね、ごめんなさい、キトさん、どういう風にご紹介したらいいんだろうって今、まあ、待っちゃったんですけど、
空の、まあ、音楽制作担当みたいな感じで、はい、まあ、空の音楽担当をやっております、はい、ランチスキトでございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、それですね、まあ、いろいろと引き続きの情報もありつつというところで、
はい、
まあ、空の関連情報ですね、はい、皆様にお届けしたいなというところでございます。
よろしくお願いします。
ございます。はい、それではまず一つ目、
はい、
オープニング主題歌、カラーレスウィンド、4月23日発売になりましたね。いや、もう、本当にありがとうございます。皆さんのおかげをもちまして、大変、はい、好調でございます、初回生産分、七尾さんのスリーブがついてくるんですけども、
はい、
もう、ない感じですね。いや、もうひょっとしたら、うん、どっかにちょっとだけあるかもしれないので、
はい、
見つけたらすぐにゲットしてください。よろしくお願いいたします。はい、探してください。
して
はい、そしてですね、はい、今日のソライルラジオでも流していただきましたけども、エンディング主題歌、はい、セイさんのメローメロディーですね、
はい、
こちら5月23日に発売になります。
今月ですね。
はい、今月でございます、はい、こちらもですね、うん、初回生産分には七尾なる先生の書き下ろしの絵柄がついてますね、スリーブついてきますので、オープニング買い逃したよという方、エンディングでは後悔しないように予約の方をお願いいたします。もちろんね、オープニングちゃんと手に入れたよっていう方も、
うん、
ぜひぜひエンディングも一緒にゲットしてあげてください。よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
はい、そしてですね、はい、先週のおそらえるラジオでも、お伝えしましたが、サウンドトラックが、6月27日に発売に、なる予定です。はい、こちらですね、空の世界を彩りました、BGM、すべて収録という形で、現在制作進行中でございますので、ぜひ期待して待っていてください。よろしくお願いいたします。はい、続いては、バンダイビジュアルさんの DVD 第1巻、
はい、
が、6月22日に発売になります。はい、こちらですね、豪華6大特典付きという話題になってます。
す
ごい、1巻にはですね、その中の、まあ、特典でですね、石月真奈ちゃんの、特典 CD がついてきます。
なんだろう、特典 CD、
特典 CD なんです
よ。
特典の CD の内容はですね、ソライロラジオ特別編にプラスして、ドラマ、そしてキャラクターソングの豪華3本立てと。
キャラクターソングもあるんですね。
キャラクターソングもありますよ。キャラクターソングもありますよ。もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。で、いやいやいや、あのね、そりゃ、ドクさんにも。
いっぱい練習するんで。
はい。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、続いてですね、公式のブログですね、
はい、
あの空の、公式のウェブサイトから見れる形になってるんですけども、キャストの方や、スタッフのコメント掲載されてます、随時新しい情報等々、ひょっとしたらそこが最速かもというところもありますので、ぜひぜひチェックをしてください。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、以上ですね、情報になります。もちろん最新情報は空の公式のウェブサイトで、アップされますので、そちらの方をご確認くださいというところです。
はい、じゃあ気になる方はぜひともホームページの方を覗いてください。
よろしくお願いします。
はい、キッドさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーで最新情報をチェックしてくださいね。以上、空の掲示板でした。空色ラジオ、お送りしてきました、空色ラジオ、そろそろ別れの時間です。キャー、悲しい。でもね、こうやってなんかまた戻ってくれて嬉しいです。はい、番組ではですね、リスナーの皆さんからいろんなお便りを大募集しています。作品や私への疑問質問から心理テストの問題、トマトシルクを宣伝する方法まで何でもお待ちしています。番組のメールフォームから送ってください。楽しい、時間にしていきたいと思います。これからよろしくお願いします。それではそろそろお時間です。空色ラジオ、お相手は野田まみこでした。次回もあの空の下で待っています。バイバイ。この番組はバンダイビジュアル、バンティスの提供でお送りしました。